おはようございます。高原豪一郎です。日本人はとても活字の好きな民族だと言われてきました。江戸時代の昔から国民のほとんどが文字を読み書きできたんですね。これは世界的に見ても特別なことであったようです。その日本で1年間に10万冊以上売れるとベストセラーと言われます。100万冊以上売れるとミリオンセラーと言われて称賛されます。しかし世界には毎年5億冊以上売れ続けている超ベストセラー、超ビリオンセラーがあります。それは聖書です。どうして聖書はこんなにも世界中で売れ続けているんでしょうか。それは聖書が福音を伝えているからです。福音とは良き知らせ、良いニュースという意味なんですね。世の中には聞いた人の心を暗くするニュースや、知らされた人を悲しみに打ちのめす知らせがたくさんあります。しかし聖書のメッセージは、それを聞いて受け入れた人を必ず幸せにするメッセージなんです。生きる意欲をなくした人に生きる勇気を与えるメッセージです。心を騒ぐ人の心に完全な平安を与える神の言葉なんです。キリストはこうおっしゃいました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ところで、私たちはどのような時に心を騒ぎ立ち、平安を失うでしょうか。第一に、信じれるものが何もなくなってしまう時、心は不安でいっぱいになりますね。生まれたばかりの赤ちゃんは、とても無力な存在です。自分のことすら自分でできず、寝返りも、おむつの交換も、ミルクの世話も、全部人任せです。赤ちゃんは寝たきり状態で生きてますね。ところが、自分を見て落ち込んだり、将来を心配して暗い顔つきをしている赤ちゃんなんかいないんですね。赤ちゃんは弱いままで平安に生きています。その秘訣はどこにあるんでしょう？それは赤ちゃんが、絶対的に信頼できる存在を持っているということです。一体それは誰でしょう？お母さんですね。私たちは一人前の大人になり、自分のことは自分でできるようになりました。しかし、赤ちゃんの時に持っていた心の平安がないのです。それは絶対的に信頼できる方を持っていないからではないでしょうか。何があっても裏切ることのない、間違えない方とは一体誰でしょう。それはあなたの体と魂を共にお作りになったあなたの作者、生ける誠の神様です。私たちは自分の作り主から遠く離れて生きています。この神との断絶状態を聖書は罪と語っています。第二に、人は自分の人生の恥と過ちに向き合うとき、心に平安を失うんです。日本を代表する俳句の名人、小林一茶の晩年の作品に、次のような俳句があります。花の影、眠まじ未来の恐ろしき。花の影とは、彼自身の儚い人生を指した言葉です。自分の人生を一生振り返ったとき、ああ、儚かったな。つまらない人生だった。人を傷つけることが多かったな。愛する人を悲しませることが多かったな。花の美しさもあったけれど、影もまたあったな。心苦しい人生だった。その過去の罪を思い返すと、未来が恐ろしいというんですね。未来とは死ぬのが怖い。死後の世界がたまらなく恐ろしいというんです。誰でも自分の心を正直に見つめ、自分の過去と真正面から向き合おうとするなら、多くの罪や恥があることに気づくのではないでしょうか。それに気づいてしまったとき、私たちに必要なものは、罪を許してくれる絶対的な権威となるのではないでしょうか。キリストは、人が自分の力でできないことを、代わりにしてくださるために人となってこの世に来られた神です。イエス・キリストは 人間のしでかしたすべての罪の責任を負って十字架についてくださいました。そしてご自分の命をもって人に代わって償いを成し遂げてくださったのです。大きなビルの屋上には避雷針が設置されています。避雷針は雷の直撃を自らに引き受けることによって建物の中にいる人々の命を救うんです。キリストの十字架は神の正義の審判を引き受ける命の避雷針です。誰でもキリストの十字架の陰に身を避ける者は裁きを免れると聖書は語るのです。第三に死を目の前にしたとき人は心騒ぎます。どうして人は死を恐れるんでしょう。それは魂が死後に待ち受ける地獄を予感しているからですね。地獄というのは罪の最終処分場です。一度入ると二度と出てくることはできません。その恐ろしさを知るのは十字架を耐え抜いたイエス・キリストだけです。ノーベル文学賞を受賞した大江健三郎さんの作品に広島ノートという作品があります。これは原爆の被爆者を直接取材して書いたものです。彼はその作品を被爆者の方の口から直接に聞いて、そしてできるだけ忠実に描こうとしたんです。そして出来上がった作品を被爆者の方々に見せました。するとこう言われたそうです。大江さん、原爆ってね、こんな生優しいもんじゃないって。それで再度書き直したんです。もっと生々しい描写にして見せたんです。ところがそれでも首を横に振られたそうです。こんなもんじゃない。こんなレベルじゃない。もっと恐ろしいものです。それは文字で書けないと思うよ。体験したものでないとわからない苦しみの世界ですよ。私は高校生の時この本を読んだんですが、正直絶対にその現場に行きたくないってそう思いました。しかし地獄というのはそれ以上に恐ろしい世界です。それは体験したものでなければわからない世界です。そしてイエス・キリストはあの十字架の上であなたに代わってその地獄の苦しみを経験してくださったんです。ですから何としてもそこへ行かせたくないのです。キリストはこの十字架の死後三日目に復活なさいました。そしてご自分が死んで終わってしまった歴史上の偉人などではなく、よみがえりの救い主であることを立証なさったんです。インドにはお釈迦さんの骨を納めた安置所というところが何箇所もあります。これをブッシャリ島って言うんですね。敬虔な仏教徒たちはこのブッシャリ島に参拝し身を正します。それは彼らにとって礼拝の対象です。ところで、もしキリストの骨を安置する場所があれば、それは世界中のクリスチャンにとって大きな悲しみになると思います。なぜなら、骨が残っているということは、蘇らなかったということになるからです。本質において、キリストも私たちも変わりのない、ただの人になってしまうからです。しかし、イエス・キリストの葬られた墓は、空っぽです。死後3日目に、墓から蘇ったために、イエスの墓は、空っぽのままなんです。これは歴史的な事実として確認されていることです。クリスチャン以外の歴史家の書いた文書にもイエスの墓が空になったという点については完全に同意する記録が残っているのです。キリストは死から蘇られました。今生きて働く救い主です。あなたの人生に罪の許し、人生の目的、生きる力、悩みの答え、永遠の命、完成された天国というふるさとを与えてくださる方なんです。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。